作劇ネトラジ。どうも皆さん、おはこんばんにちは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます、塾生の SF 担当遠野です。作劇ネトラジとは、クリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生の皆さん、お願いします。
はい。一体貴様はいつ課題を書き終わるんだいと2週間に一度必ず言われている塾生系です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
塾生の皆さん中割に我々だけというのはね、
恐るべしですよ。
なんとも早
風邪と休養と
ね、もうみんなインフルエンザで死んだんじゃねえかと思うぐらいね、来ますね。ですけど、
凄まじっすわな、ここ。
凄まじですね。
で、生き残ったのは我々のみ。
我々だけどね。
いいのかよ、それ。
まあ、凄まじいといえば、はい、ですけれども、まあ、最近ニュースを凄まじく騒がしている、お隣の国の韓国なんですけれども、なんか、レーダーの照射した線の話から、いつの間にかね、なんか、低空飛行したとか、威嚇飛行したしないみたいなね。なんか話すり替わってて、いいのみたいな。
というか、ちゃんとあれ、あれ本当っていうか、でっち上げじゃねえのというか、うんうん、
なんか最近ね、また哨戒機が、日本の自衛隊の哨戒機が低空飛行したとか言って写真上げてましたけど、なんかあんまりあれは当てにならぬ写真だそうで、
らしいね、
よくわからない、
周りがね、言われて、みんな言うんですよ。ちゃんと我々は彼らのメッセージを受けなくてはと、裏に隠されたと、国交断絶したいんだよとも
うちょっとなんかアピールの仕方あるでしょ断絶したいって言うにしてもさ、
いやかといってさ、なんかこう友達同士ないんだから、もうはい、縁切りましょうプンなんて、何々じゃなんか嫌いよっていうわけでもいかないし、まあ一応ね、ちゃんと 手順は踏まないとと、国交断絶するし
も、それにしてもなんかそんな日本のせいにして日本から縁切らせるようなねことしてもって、それやったらまた嫌いよくんすかみたいに言ってくれる方がいいよっていう、ね、
嫌われるようにしも来てんのかな、
まあ、という混迷を深める、朝鮮半島情勢の中、この方はどうなのでしょうか。中山先生お願いします。
はい、どうもいつも元気な中山千代です。まあ韓国はおかしいおかしいと、もうずいぶん前から私は言ってましたけどね。あそこはおかしいよ。
でもまさかここまでとは思ってなかったっていう。
つかまあこう想像の斜め上を行ったっていうか、
本当上を行くよね、あそこね。
いやでもまあまあちょっと常識が通じないっていうかね、なんかそれで歴史ずっと長い間そうですから、ある意味かわいそうな国なんですよ。もう大国に囲まれてね、小さな半島でね、だから力の持つものにこびるしかないっていう歴史をずっと繰り返してきましたから、そういうまた歴史を自分たちは肯定したくないから強気に出てる、そうなんですよ。
大国に囲まれてるんだったらもうちょっとうまく立ち回ろうよっていうか、まあ思うんです
けど、まだこの大国がね、大きくなった小さくなったりね、大変なんですよ。長いこと中国に、まあ、寄り添ってたんです、朝鮮半島はね。ところが、まあ、中華人民共和国って共産主義になってから、うん、まあ、その前からですけどね、新帝国が滅んだあたりから、まあ、新帝国も末期は遅かった。もうとにかく、その間弱くなった。それまでは世界最強の国だったのが、その間だけちょっと、まあ、弱くなっちゃって。いや、最近ですよ。ようやく盛り返してきた。それまで、朝鮮は一時はロシアに行こうかとしたこともあったけども、まあ、日本に併合されて、で解放されてから、なんかそのバランスを、まあ、中国を見ながら日本ともみたいなことやってたけども、とうとうちょっとご乱心になっちゃって北朝鮮問題ですわ、で北朝鮮と結ぶことによって、今の大統領はノーベル平和賞がおそらくもらえたんじゃないのかなと。
ノーベル平和賞を代わりに何かをものすごいものを犠牲にする
んですよ。でもね、こんなのでノーベル平和賞もあったら、ノーベル平和賞そのものの威厳がもうわけわからんで、もう戦争を誘発するような、隣国と断絶するような政策をやった人間が平和賞って何って。
でもしもですよ、平和賞取れなかったらどうなるんですか。
うん、黙みろ。
いいこと何一つとしてないです
よ。ノーベル賞を もらったことない、まあ、平和ノーベル平和賞が一遍だけあったのかな、
はい、
あと科学だとかね、そういうので、まあ、ノーベル賞取ったことない国なので、まあ、取りたくてしょうがないでしょうね、ノーベル賞ね。
ある意味ものすごい権威主義やな。
まあ権威主義なんですあそこは。科挙の制度まだ残ってる国なんでね、あそこは。だから受験勉強すごいじゃないですか。
そうです、
うん、ね、もうだからまずまあ受験勉強でいい大学、それもソウルの街の中にある大学になったらダメ、ね、で必死になって勉強になったと思ったら就職率が今二十何パーセントで、
うん、10人に2人しか就職できないのか。そうそうそうそう。あとの8人何やってんすか。
無職アルバイトか。なんか
若い働き手がなんかゴロゴロと街中に溢れてることやな。まあ、うん、働きない働き手が、
うん、だから小さい企業とかやったら仕事できると思うけど、もう韓国の人たちは大きいところしか見てないから、
うんうん、その結局大国に囲まれてる分、そこ大きなものに長いものには巻かれるんですよね、うん、そういうところに寄り添って傘下に入れてもらってなんとかそのしていこうみたいな、そういう風な風潮でずっと来た国だから、やっぱ大企業志向っていうのになっちゃうんでしょうね。
うん、な皇帝がいる国が昔の中国と日本やったわけや、日本は天皇やったんやけども、で朝鮮は王やからね、李氏王朝やから、王はやっぱりその中国のね皇帝から認められなければ王になれなかった。だから、ね、朝鮮の王っていうのは中国の中の支配下にいる中で王を認められてただけであって、ずっと中国の支配があったわけよ。中国の支配があったらまだ韓国の人は怒ってきはんねんけど、これ現実ですからね、うん、
まあ、そういうふうにですね、まあ、複雑な歴史というものがあって、まああいう国とかいろんな国というのがねできるわけなんですけれども、まあ、そういう実際の歴史のあれやこれやというのを目にしてますと、まあ、創作的な方面からいくのであれば、やっぱり歴史ものというジャンルについて考えざるを得ないというところがやっぱあるわけですよ。で SF にせよ、まあ、怪談とかホラーとかにせよ、ファンタジーにせよ、そういう固定したファンがいるジャンルっていうのは必ずあるもんですけど、やっぱ歴史ものっていうのもね、そのうちの大きなジャンルの一つなわけですよね、うん、でしかも、まあ、最近流行りのファンタジーとかで言うんだったら、やっぱり中世ヨーロッパ風とか剣と魔法みたいな枕言葉がねこうついたりとかするわけですし、うん、あと SF で言うとタイムスリップものっていうことを考えれば、まあ、過去の時代へ行ったら当然その時代のことが描かれるわけで、そうなると歴史ものっていう側面もやっぱり出てくるっていうんで、まあ、描き方はいろいろあるんですけど、まあ、そういうライトな作品も含めれば非常に裾野が広いジャンルというふうになるんですけれども、なんかそういう歴史ものを、まあ、書こうと思ったとか、なんかそういうのに憧れるところってないですか。
まあ歴史ものを書こうと思ったとか、まあ、その中世ファンタジーね、普通の、はははうん、恥ずかしながらまあ考えましたよ、やっぱり好きだから、はいはい、うん、で中世ファンタジーを書こうとは絶対まあヨーロッパのあの辺になっちゃうわけですわ。
なっちゃいますね、
うん、風俗とかね、うん、とりあえずドレスとか、うん、これも一種の歴史ですよな。ただまあ、
うん、あれなんですよ、ほんまに中世ヨーロッパを勉強したらもう絶望と失望と
失礼しちゃわないでください。
いやまあ僕も考えたことがあって、まあ、やっぱ一応本来の歴史を押さえとかんとあかんやろうなと思って勉強したんですけど、そうそう、うん、ほんまその通りですかね。
まあ本当にね、まあ、めんどくさいとか絶望と、まあ、幻滅も発言入りました
ね、うん、まずこんなに衛生状態が悪いのかっていうのを知るところから始まる。
そう、まず衛生状態、そう、うん、風呂どころのお騒ぎじゃねえよみたいな、うんう
ん、だってお風呂に入ったらいかんって言われてたよね。
そう、
キリスト教の教えで、
まあ、
お風呂入ったらあかんねん、
風呂ダメなんですよ、ね、
ダメなんですよ。
そう、逆に水にかかると病気になるって言われてた時代があったから、
そうそうそう、
ね、じゃあ風呂に入るの洗礼の時だけ、頭にちょろちょろちょろと水みたいな
とか、あと生まれた直後に産湯を浸かる時とか、
ほう、
あと亡くなった時に最後体拭いてもらう時ぐらいしか水に触れないっていう人が結構多かったらしい
の。おそらくだからお風呂に一遍も入ったことないっていう人がゴロゴロいたと思うよ、うん、中世ヨーロッパの、
まあ、あと川で水浴びとか、
とりあえず石鹸はないよな、石鹸は、シャンプーないよね、さっきのシャンプー
シャンプーもその感じはセーヌ川って綺麗に動くけどドロドロやった。
なさかそれそのせいでドロドロ、
青き美しいドナウじゃないからね、茶色く汚くドナウやからな。
昔の道頓堀川みたいな。
おお、
道頓堀川は下からメタンガスがポッコポッコポッコポッコ、大腸菌が死んだらしいからね。
というように、うん、歴史を知るとなんかこう幻滅とかあるじゃん、幻滅と失望、ね、うん、うん、
でその辺で結構ネットの掲示板とかの作品の板とかでも話題になることがあって、うん、まあライトノベルなんかがそのアニメとかになったりするわけですよね。そうするといやこの時代になんでシャワーがあるのとか、
あの、
うん、お湯が出てるってことはボイラー設備がこの当時あるのみたいな、
ね、細かいな
まあそこまで突っ込んじゃうと、まあ、作品として成立しなくなるっていうところもあるんで、
うん、
あまり そこまで言うたらんとこうやみたいなのがあったりとかするんですけど、
まあそもそも想像したいか、3ヶ月も風呂に入ってないヒロインなんで。
そうだな、
3ヶ月どころか一緒やで、ね、お風呂って何みたいな、あの体臭いけどちょっとお風呂って何、臭いってどういうことみたいな。
香水をつければいいじゃない、のせ
香水つける、
すごいよな香水、
うん、だから香水文化がヨーロッパで発達してるのはそういうことっていうね。
で思ったんですよ、まあ、そんなこんなにね、あの、はい、歴史をまあ見ながら、はいはい、風呂がないとか叫びながら、まあ、うんうん、ってことはと、とあるファンタジーで読んでいたコーディギア姫は、まあ、仮名ね、コーディギアの波打つ金髪とか白いお肌とかその辺はどうなのさと、つまり風呂に入れなかったら白い肌と波打つ金髪はこれ成立しねえじゃん。
いや塗りたくってんだ、
う
ん、
そう
塗りたく
って肌は多分そうだろうね、
うん、あの死んでから剥がすの大変やったらしいもう言ったらアスファルトやね、アスファルト、
あの化粧というより塗装みたいな、
塗装、
まあでもあの一応ありますよ
ね、みんなカツラかぶってあったからね、
ああ嫌、
う
ん、だな、
モーツァルトもあればカツラですからね、
あそうですね、最後の時代の人は
そうカツラですから、でほくろとかをこう流行に合わせてこう、ああのバリーリーなんでもありますけどね、ほくろをこう取っつけたりですよね、だから全て嘘なんだよやつら
そのようになんかこう歴史を知れば知るほどものすごい幻滅というか、まあ
でもねちゃんとそういう汚いヨーロッパを描いてるあの作品っていうのもあって、あのパフュームっていう映画があるんですけど、
見た、
あれなんかまさにそんな感じですよね、
あれすごいよな、もう汚いよな、うん、そうそ
う、だから逆にあれちゃんとやってくれて僕は嬉しかったんです
なんか私あれ見ながらご飯食べれなかったぞ、どうしてくれる、うんうん、
あと パゾリーニっていう人がね、あのデカメロンっていう映画って見てて、はい、まあ、あれも汚い、もう子供たちみんな裸いしね汚いの藁に前めいたところで商売してて、で、まあ、主人公はあの小枝の中に、はい、まあ、落とされる話じゃないけど
まあそのように歴史を勉強するとかえってこの頭の中 この美しい想像が失われると言いましょうか、うん、なので私はもうなんかこう、もう
日本が一番美しい衛生面はやっぱ江戸時代はすごかったらしいよ、びっくりしたってみんな、
まあ風呂ね、
うん、うん、もう風呂はみんなもう入るやん、ちゃんと銭湯もあってしね、はい、でおトイレはちゃんと長い公衆トイレがあって、その肥料は全部肥料にするわけやから、リサイクルずっと動いとったっていうわけやから、非常に、まあ、水道管じゃないけどそれも発達してたのよ江戸時代って。だから江戸の町って世界でも最高にもう清潔で、うん、非常にあの機能的な、だからみんな江戸時代に憧れるよとあーヨーロッパのそんなもん憧れてばっかりじゃねえよって、江戸時代で人口100万人の都市なんてなかったから、その時
女の子はフリルとレースに憧れますから、
え
フリルとレース、
フリルとレース、
はい、
うんこだけでも
今ファンタジーに憧れるのはやっぱり指輪物語だとか、
まあ、
ああいう西洋の、まあ、ファンタジー小説と
か、あれは神話の世界やからね。
そうですね。だからそれ以降の、まあ、皇族のそういう作品に影響されてみたいなところがやっぱ大きいんじゃないかなと思いますけどね、
う
ん、
そうそう、とりあえずアカリアの案とかね、あれも一応歴史もんだからね。
だから俺モーツァルトをね、まあ、研究してるんですけど、はい、前も言ったかも分かんない、モーツァルトのアパートの見てるってあるんですよ、
はい、
トイレとお風呂ないですからね。
どうしていたんだろう、
どうやってたどうやってた、とりあえず
どうしてたんだろうね、
どうしたんですか、
どうしてんだろうね、
あの風呂
だからおまるっていうのがあったわけ、おまるにして、で外からポイッと掘った
わけ、いやーね
ー、いやこれほんまらしい
ね、ほんまやで、
ほんまなんでね、
だからちゃんと女性は日傘をして、ポッポッ日傘がパンとそれ焼けてくれて、で下にガッブチャッとなったのをハイヒールやから、
いや
ーうまくじゃなくて昔ハイヒール男も履いてたらしいだけですかね。
なんかこう身も蓋のもない現実を突きつけられるってものに近いですね歴史は、
うん、そんなもん
だからね、その、まあ、リアルにやればいいってもんじゃない、
まあ、うん、分かった上でね、お願いだから
分かった上でなんかうまいことをとりあえず風呂があるってことにしようみたいな。
しかしボイラーがって言われたらね、もう
そうだよね。
でもあれはお風呂に入ったところに、ね、なんか憲兵隊が入ってきて、この火切り染めやーとか言って、 アンチキリソメだーって貴様悪魔だなって言って魔女裁判かければ
そこだけリアルですね
なんでそこリアルに
そんなに水が入りたかったら水が入れボコボコボコボコボコとそのまま生きていたらお前は人間として認めるよとかみたいな
それ魔女裁判あの思ったんですよちゃんと、うん、あのちゃんとこう歴史ね、まあ、女の子ですから一応ドレスとかさあるじゃん送信
ありますね、う
ん、あのどんなものがあったのかなみたいな、まあ、女の子は中世ヨーロッパファンタジーを描きたいとは大体そういうのも描きたいわけですよ、うん、あの社交界とかね、うん、そういう舞踏会とかね描きたいわけです実際
舞踏会ってじゃあ誰が作曲した音楽で舞踏会するの、
まあ、その辺の
モーツァルトは18世紀の人で、
まあ、モーツァルトサリー言っちゃいますか、
え中世ヨーロッパじゃないもう18世紀言ったらまあ近世やんか、
あ、はい、
中世ヨーロッパの音楽誰がおるのよ、
あ
誰の音楽で踊るのよ、
てか楽器ってそんなのあったんかなっていう、どうなったかな
って、うーん、そういや、あでも
オーケストラなかったと思う
ね、でもバイオリンは弾いとったからね、
それいつの時代やねん、
フランス革命前からね
近世やからそれ中世じゃねえじゃん
だから意外と中世ヨーロッパ風って言ってる割には技術レベルとか文化レベルは近世だとか、
うん、
あの下手したら近代ぐらいまで入ってくるのとかね結構あるんですよ、
それを言っちゃね、うん、まあこう知ってる人から見たらこう歴史的に合わねえよっていうか、まあ、うん、技術の年号がっていうの、
うんうん、中世ヨーロッパにはその音楽の世界にもモーツァルトのいない世界でね、
ジョン・ウィリアムスが弾いてんちゃいます
か、ジョン・ウィリアムスはもう最近その近代や超近代のハリウッドやハリウッドないからね言うとけどハリウッドないところはインディアンがおったやろ
じゃあニーノ・ロータでいいです
だからまあその辺の時代交渉的なものをねどうするかっていうのはまあそれは作品にもよるでしょうし、なんかそこまでこだわらんでもみたいなのはね、いうのもあるでしょうけど、でもなんかねその偏りっていうのか、なんかそういうのあるような気はするんですよ、ファンタジーだったらそういうのでしょうし、まあなんか日本のその歴史小説とかになるとなんかさ、例えば戦国時代とか、
はい、
戦国武将がやたらたくさん出てくるだとか、うん、江戸時代だとか幕末みたいなのがなんか主流なのかなっていう気するんですよ。
一番分かりやすい時代ではありますかな。
分かりやすい。
分かりやすいじゃん。まあ一番パッとあのこうイメージが刷り込まれてる時代っていうかさ、
うん。
うん、まあとりあえず幕末だったらなんやね、京都のどこぞのまああのブレン隊が思い浮かばれますね、はい。
やはり司馬太郎先生の影響なのでは。
まあ戦国言うたらまあなんかね戦ってるしね、まあ絵になる。イメージしやすい、絶対なんかこう有名なキャラクターがいると、
うん、
まあ、この3点セットがありゃあるからこそこの、戦国とか江戸とか幕末とか分かりやすい、その辺がまあ主流なんじゃないのと思うんだけど、ね、うん、だってさ室町とか、まあ、鎌倉はいるか、そやな、卑弥呼以外いるかい、あの時代。
いやまあ古代史の世界やったらそれはそれでまたおるで、たくさん
いたんだ。
いるよ。
しかしピンとこないわな。
うん、だからやっぱり漫画とかゲームとかのキャラクターで、うん、その例えば戦国武将なんかがあの、まあ、非常にアニメ的なあの脚色を、ね、ああ受けて、あの伊達政宗が英語を喋ってたりとかねそういう作品ありますけど
まあね、うん、
ああいうのの影響で、まあ、実際の歴史が好きで入っていくっていうのが結構多いのかなと思うんです。
まあ逆にね、あれから入るって人もいるし、
うん、
うん、そやな、私も正直言って、まあ、歴史の授業はそんなにまあ、好きじゃなかったって、まあ、好きだけどさ、愛してるってこともないけど、まあ、歴史小説は割とかし好きやなと、
うんうん、
だって半分さ、あれじゃん、私の知らない生活じゃないけど、
うん
うん、同じなんかこう国でありながら、まあ、次元が違ったらここまで違うのねという、うん、そういう面白さがあるじゃん、うん、
言うときますよ、歴史小説と時代劇は違うからね。わかる？これ
わからないです。
チャンバラがあるかないかですか。
まあまあそう、時代劇っていうのは言うたら、例えば鞍馬天狗とかね、
はい、
あるいはあれがあるじゃないですか、机龍之介とか、はい、
うん、
ね、眠り京四郎とか、うん、ああいう、うん、その想像のキャラクター出てきて、で、まあ、活躍するっていうのが、いわゆる、まあ、そうそう、チャンバラもそうなんですけどね、でそれが時代劇、完璧な娯楽ですわ、
うん、
だから、その鞍馬天狗がいくら活躍しても時代が変わらないのよ。
あ、ね、そうですね、
うん、でそれが、まあ、時代劇であって、これは、まあ、昔で言うとなんか新聞に連載されてたっていうことなんです。大菩薩峠だとなんとね、 で、あの歴史小説って言って何かたら、やっぱり歴史を書くんですよ。うん、だからその何でしょうかね、いわゆるおさらぎ二郎なんていう時代劇書いてた人が急に天皇の世紀みたいなの書き出すわけよ。これ言ったら、ただ時代劇を書いてるうちにだんだんだんだんと本当の歴史を書きたくなって、で資料を読み込んで、今度は本当に日本が歩んできた歴史を書こうとする。そこに、まあ、想像はあるんですよ、小説から。想像はあるんだけど、 だけども、まあ、まあ日本という国が動いていく姿っていうのを書いていくっていう、これが歴史劇なんですよ。わかります、うんうん、だから時代劇と歴史劇の小説はちょっと違う。で時代劇を書いていた人が歴史劇、歴史小説を書くようになるっていうのも往々にして言えるかなと。司馬遼太郎先生も、まあ、時代劇って一括りになってますけど、後半は歴史劇ですね。坂の上の雲なんてあるもう完璧に、うん、あ歴史あの小説じゃないですか、うん、でも鳴門章とかも書いてるんだけど、うん、あれも時代劇ですしね、うんうん、そういうあれなんですよね、うん、
三国志は、
三国志は国民小説とか言われて国民文化と言われてますけど、三国演技っていうのは、まあ、つまらんもんでございまして、そこにいろんなキャラクターを作って、まあね、吉川由里さんか、はい、吉川由里先生がお書きになったっていうことなので、うん、あれは吉川英治が作った世界です。僕らが知ってる三国志で、吉川英治の小説が漫画、横山光輝さんか、で漫画家、漫画になって、それで大勢の人が三国志に触れて、で NHK で人形劇になってみたいなことがあったのかなと。
あれは面白いですか、
三国志はね。三国志はだからまさにキャラクターなんですね。
キャラクターすごいです。
うんうん、やっぱり劉備玄徳が英文に書いてあるわけで、
うん、書いてますね、
劉備玄徳とか、
うんうん、で曹操が憎たらしく見えてくるっていう
まあ風影蒼天航路、
はい、
うん、あれは違うけど ね、
そうですね、う
ん、曹操主人公、うんうん、劉備玄徳とかすげえだからチャランボランじゃないって、うん、そういうタイプ、うん、あれあれで面白かった。でも歴史ってまあそのそういうのちょっとあのそういうなんかこう遊べるとあるわな、
うん、
実在の人物なんだけどこれをあのこうコマのように動かせるみたいな。
だからその乃木希典っていうね名称がやっぱ梵鐘のように今言われてるのは、もうあれはもう完璧なもうあの司馬遼太郎史観なんですよ、うんうん、まあそのやっぱ小説なんでね、やっぱりそのダメなものを徹底的にダメに書くっていうのも一つの手法なのでなんですけど、ちょっと司馬遼太郎さんの小説で乃木は梵鐘になってるんで、うん、でもあれはそうあの難攻不落の要塞をあれだけの短期間で、まあ、あの攻略したっていうのは世界歴史にない、しかも世界初の近代戦をやった国ですからね、
うん、だからなんか個別のキャラクターとして人気が出るっていうことはまああるやん、その漫画とかゲームとかでね、うん、でもそういう風に大きな歴史の流れが描かれるものってなるとやっぱり名作は少なくなっていくと思うんですよね、うん、だからやっぱりそういうのはやっぱみんな難しいと思うのかなというふうに思うんですよ。なんかキャラクターとして利用する方がまだ読む方もとっつきやすいみたいな、ね、
うん、
まあ、そういう作品があってもいいとは思うんですけど、
まあ新選組は完璧に司馬遼太郎先生でしょうね、
うん、ですね、
うんうん、
先生浅田二郎先生も忘れちゃ嫌です。
え、
浅田二郎先生も忘れちゃ嫌です。新選、うん、新選組
何を書きになった、
三吹市伝、
わちがいやいと、三吹市伝はでもその後だいぶあるでしょ、うん、
まあだいぶあったですね、わちがいやいと里とか、はい、
うんうん
うん、あと一刀斎無六か、うんうん、あれ大好き。
なんかそういう歴史ものって書くのはやっぱり難しいっていうイメージがあるような気がするんですけど、
でも展開には困んないかな。あ、この後どうすればいいんだ、でも、まあ、歴史的に分かっちゃいるんだから、
ああ歴史の通りに一応書けばいいということか。
そうそう、ああ、まあ、それはあるわなと考えたことある。ああ、うん、
でもそれじゃ読者ついてこないです
よ。あの、まあ、
新解釈は、まあ、歴史通りだなっていうので、
まあ、どこにいるの歴史の意外な事情とか、
うん、
実は裏でこういうのが暗躍していたとか、実はみんな知らないだろうがこんな人物がいたんだよとかっていうのが小説のネタになるわけで、うん、今さら近藤勇書いたところでさ、もうその新しいことって難しいと思うんだけど、
まあただあれですね、とある、まあ、新選組の有名小説はあの坂本龍馬か、あれを殺した真犯人はあの人でしたけどねと、うん、 新選組の何番隊隊長か、うんまあ、そういう面白さもあったけど、
うん、坂本龍馬がこれだけこうもたらされるのはよくわからない
これもやっぱり誰かがうまいこと書き合ったからなっちゃいますかね。
坂本龍馬あの時代に武器商人やっててんで、
うんまあ、そうですけどねグラバーさんね、
あの時代に新婚旅行に行ってね
まあ、確か私もなんかこうもてはやされすぎだなっては思うんですけど、これもまたあの作品の力じゃなかろうかとちらっと思ったんですよね。
うん、あと宮本武蔵なんかもたくさんいろんなところでまあ書かれてますけど、まあ、吉川英治先生のが一番有名ですけど、あのそれ以外の作家さんが書かれてるんですね。武蔵はそれほど強くなかった説っていうのを採用してるのもあるんですよ。
うん、勝てるやつとして戦うんだ
よ。そうそうそう、うん、とか、あとだいぶその老齢になってから。昔は強かったけどねみたいな感じで、あのノスタルジーが描かれる宮本武蔵像みたいなのがあったりとか、そういうのを書いてある人もいますね。
あとまあ吉岡道場家から見た宮本武蔵が極悪人で極悪人で呼び呼びのじいさんやったっていうね説もあるしね、まあ、よくわからない、
まあ、そんな風にキャラクターで遊べるとはまあ歴史小説の書く面白さちゃいますかね、
うんうん、そういう意味でまあやっぱり吉川英治としてはそうキャラを作ってる人やったのね、うんうん、お父さんなんて言われへんかったからね武蔵、うん、様とかねお父さんを連れてってください。お父さん私は今修行の身だ、心の中では妻と呼ぼう、しかしあなたと一緒にはなれない。武蔵様とかね、ラチグサか俺やったりして
で、まあ、あとやっぱりその時代について調べんとあかんっていうところでなんか挫折する人が多いらしいですね。
まあ挫折したっていうか私の今現実を見てしまって、
まあ、それもそのうちの一つだな、うん、
でもね、あの、まあ、あの過去いろいろ作家志望者見てきたけど、まあ、時代劇書くって人はあんまりいないんだよね、うん、でファンタジー書くとかいう人はたくさんいて、でなんでファンタジーなのということになると、ファンタジーって頭の中のもの書けばいいじゃないですかとか、で時代劇っていろいろ調べるとダメじゃないですかって言うから、いやいやファンタジーも調べるとあかんでって、時代劇以上に調べた上に今度は想像力働かさんとあかんから時代劇の大変やでっていう、うんうん、というねこと思うんですけどね。
でも現代を舞台にしてるなんかそういう歴史小説というか、なんかそういうのも一応あるっちゃありますから、うんうん、なんかそういう実際にその当時の世界を描かなくてもなんかやりようはまだあるんじゃないのかなっていう気はする。
銀河英雄伝説もあれも一種の歴史小説やしな。
あれは未来の歴史小説だな。
まあ未来の歴史小説あれはね、う
ん、あとまあ発想として面白かったのはプリンセスという富でしたけど、
あれもね、なんか大阪人がみんな大阪人じゃないからねガランドなる、空っぽなるやんか。でも観光客とかさ、まあ、韓国人とか中国人とか共産まだ物まちあると思うで、あれ、
まあ、うん、だからあれが出た当時はまだそれほど大阪に人が来てなかった頃なんでっていうので、まあ掘れば掘るほどね、ああいうのっていろいろとまだ資源の埋まってるジャンルなんじゃないかと。
なるほど。
いうところは思うわけですよ、
まあ、でももっと古代のね、日本も面白いんでね、古代の歴史小説になっても、まあ、ないことはないんですけど、卑弥呼とか聖徳太子とか、うん、ないこともないんですけども、もっとね、あってもいいのかなと。
他の時代がね、描かれて
るんですよ、そうですね。あと、歴女って呼ばれてる女の人たちがたくさんいて、はい、で幕末までは興味なんだけど、明治になると誰も興味を持たせない。でも、あの幕末のあの人たちが成果を出すのが、あの明治やからね、明治以降からね。うん、でそこで、まあ、日本という国は国際的な、ね、地位に大勢出すわけで、そこになんで興味ないのかなとか、やっぱおっちゃんになってるからかな、
まあそうですね、
幕末は若い人たちやけど、まあうんまあ、そのまま、ね、明治になるとそのおっちゃんになってるわけやんか、うん、でもおっちゃんの活躍がすごいわけで、ね、と思うんですけどね、うん、
まあ、まだまだ開拓できるというジャンルなわけでございますけど、まあ、そろそろ音楽も流れてまいりました。エンディングの時間です。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。オフィス一郎のホームページのリンクから過去の放送分も聴取いただけます。また作劇塾は公式 Twitter、 公式 Instagram などをネット上でも活動しております。皆様のご意見ご感想疑問など各サイトのコメントやメールフォームからお寄せください。最後に一言。
そうなんですよ、私が中世ヨーロッパファンタジーの、まあ、それをね、うん、書きなかったのはやっぱりその風呂がネックだったんですよ。真実は見ない方がいいな、知らない方がいい真実もあったやな、歴史があったなと。 あの時思いましたね。
で字も読まれへんからね。
ああ。
アホやからね。
もう10歳で働かな
かった。夢がないね。
中山先生さ。
はい、まあ皆さんあの健康には気をつけて、はい、やりましょうね。
はい、はい、それでは今日はこの辺で、さようなら。
さようなら。